こんにちは。アクシス代表、ただつばさです。新商品に注力したくなりますが、長年愛されている定番商品の魅力を再発見することは、見落としがちなマーケティングの大切な活動なんです。今回はサントリーザ・プレミアム・モルツの事例を取り上げます。定番商品を活性化させるのはなぜ重要なのか、そしてその方法について、プレモルの CM だとか、キャンペーンなどのマーケティング施策から解説できればと思います。よかったら最後までぜひお願いします。サントリーのザ・プレミアム・モルツの CM 週末のご褒美シリーズは、アニメーションと実写の二段構えで俳優の大泉洋さんと広瀬すずさんがそれぞれ週末にビールを楽しむ姿を描いています。このシリーズの中でも広瀬さんを起用した鈴登場編というのは、 CM 総合研究所の2023年7月度の新作 CM の好感度トップ10において3位にランクインしています。サントリーはこの CM を新たな CM 放映前後で普段手に取っていないお客様、これは購買頻度が月1回未満の方を指しているんですが、普段手に取っていないお客様の購買者数を大きく伸長したと、このようにサントリーは CM を評価しています。はい。で、プレモルの広瀬すずさんが出演したこの CM には4つの仕掛けを入れたとのことなんですね。4つというのを順番に言っておくと、CM にアニメーションを使用していること。2つ目の仕掛けは、国民的タレントである広瀬すずさんのアルコール類初 CM として話題化させた。3つ目は、ハッシュタグで、すずのビールは何ビールとして話題化し、4つ目、交通広告であったり、旗艦店でリアルな接点作りにも展開しています。で、順番に今の4つ、少しだけ補足をしていくと、1つ目の CM にアニメーションを使用したというのは、アニメーションだと子供っぽく見える可能性があったため、プレモルらしさと新しさを兼ね添えた感覚を作り上げたと。具体的にはグラフィックアニメーションを使用し、プレミアム感を出すための洗練された描写にしています。二つ目の仕掛けのポイントである国民的タレントのアルコール類初の CM で話題化というのは、広瀬すずさんは今回の CM が初のアルコール類の CM 出演だったんですね。広瀬さんの起用が注目されて、CM の新規性と話題性を高めました。また、3つ目のポイント、ハッシュタグ、すずのビールは何ビール?こちらで話題化を図ったんですが、すずのビールは何ビールという銘柄を予想するティザーキャンペーンを X、こちらで実施しています。また、4つ目の仕掛け作りのポイントは、交通広告であったり、旗艦店でのリアルな接点作りにあるんですが、JR 東日本や東京メトロなどの車内広告、あと新幹線ホームのポップアップショップとか、あとビアバーである、ザ・プレミアム・モルツハウス、これを広瀬すず特別仕様に装飾したとのことです。このように CM のメッセージを複数のリアルでの顧客接点から伝えたんです。はい。ではここまで見てきたサントリーのザ・プレミアム・モルツの CM とその施策から学べること、後半のチャプターに入って、後半のパートでは掘り下げてみましょう。で、プレモルは2003年から日本のプレミアムビール市場を牽引してきた存在なんですよね。プレモルはコンビニやスーパーではどこでも売っているのを見かけますし、また居酒屋などの飲食店でも販売されています。すでに多くの人に知られているブランドではあるんですが、ではなぜサントリーはテレビ CM や大規模なプロモーションを展開するのでしょうか。その狙いは認知だけにとどまらず、消費者にザ・プレミアム・モルツのことを想起してもらうこと、思い出してもらうこと、ここに狙いがあると見たんです。プレミアムビールとして存在感を示すと同時に、消費者のこういうシーンでプレモルを飲みたいと思ってもらう機会を増やすことを目指しているわけです。これまでは、プレモルは長く金曜日の晩餐を飲むシチュエーションとして強調してきました。で、ここから展開して最近は週末のご褒美をアピールしているんですよね。週末と聞けば人によって土日も週末と捉える人もいるでしょう。平日の週の最後の金曜日だけのこの日から週末にも、つまり土日にもプレモルの引用シーンを広げようとしているわけです。はい。で、サントリーのザ・プレミアム・モルツの事例から学べるのは、定番商品を活性化させる重要性なんですよね。つい新商品に目が行って、マーケティング等を注力したくなるわけですが、それと同じくらい、時にはそれ以上に定番商品にも力を入れることが大事なんです。定番商品というのは、一時的には売上に占める割合が大きい存在です。定番商品は、これまでの売上があって、お客さんもついているんですが、 今後もこれからもそうだとは必ずしも限らないわけなんです。定番商品といえども何もしなければお客さんから次第に忘れられたりとか、シーンで思い出してもらえなくなって、やがては縮小し衰退して行ってしまうわけです。サントリーはここをしっかりと理解しているからこそ、テレビ CM だけではなくて、CM オンエアに合わせて SNS での盛り上げ施策とか、リアルでの展開を大規模に力を入れていることなんでしょう。で、定番商品を訴求するために、まず商品を使ってほしいお客さんのシチュエーションの中から、ターゲットシチュエーションをターゲットとすると、この捉え方、考え方が重要だと思うんです。次に、その顧客文脈において、商品のどの側面や切り口がお客さんにとって魅力になるかの価値の再定義、再解釈を行います。このアプローチで前提になる考え方は、想定するお客さんの顧客文脈がまず最初にあって、そこに売り手側が再解釈した商品の顧客価値を合わせに行くと。顧客文脈があって、そこにフィットするように、合わせに行くように顧客価値を持っていく。この順番、大事だと思うんです。これはビジネス用語の一つである PMF ですね。プロダクトマーケットフィットの略なんですが、PMF の概念にも通じるものです。お客さんからの商品を使うことで得られるであろう価値への期待とか約束、これが特に新規顧客の場合に有効なんですが、そして、あとは、顧客価値への再現、これは継続購入の場合、これに対して、その価値で、この価格ならお金を払っていいと思ってもらう、このようにすることにマーケティングの役割があります。はい、そろそろクロージングです。今回はサントリーのザ・プレミアモルツの CM やキャンペーンなどのマーケティング施策から学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。定番商品の活性化は新商品の開発展開と同じくらい、時にはそれ以上に重要なんです。何もしないと定番商品といえども人気に限りが出かねないので、売上の大部分を占める定番商品を継続的に活性化させる必要があります。まあ、そこで商品を使ってほしいお客さんの利用シチュエーションを特定する。つまりターゲットとする利用シチュエーションを作って、そのシーンでのお客さんにとっての商品価値を再解釈、再定義します。こうした顧客文脈に合わせて商品を持っていって価値訴求をし、顧客価値を実現すると。こんな流れ重要になります。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。